美味しいハンバーガーを食べたいときは、アルビオの小林翔司です。本当にたまに美味しいハンバーガー食べたいと思ったときに必ず行くお店があって、芝公園にマンチズバーガーシャックっていうハンバーガー屋さんがあって、以前安倍元総理がトランプさんをご招待した時に一緒に食べたハンバーガーなんですけど、私ここのハンバーガーが大好きで、グリルドオニオンハンバーガーにマッシュルームトッピングでフライドポテトがちゃんついてくるんで、それにオニオンリングのフライをプラスして、あとはサンドイッチをプラスして、ちょっと食べ過ぎてお腹パンパンになって帰ってきましたけども、本当最高に幸せ感でいっぱいな気持ちになります。何軒かそういうお店があって、どうしてもこれを食べたいときはここに行くっていうお店があって、やっぱそういうのってすごく楽しみだし、なんか久しぶりに行こうかなっていうふうになりますから、まあそういうのあるのはすごく幸せなことだと思います。例えばですけど、新橋に、すいませんお店の名前を忘れちゃったんですけど、和菓子屋さんで、お菓子の名前が切腹もなかっていうもなかがあって、中のあんこは飛び出てるんですけど、中に牛皮も入ってて割とすごい気に入っていて、であんこたっぷりなんで甘いもの食べたい時にはこの切腹もなかを割と食べることが多くて、なんか無性にこういうもの食べたい時にそれを買って食べるっていうのは本当すごい幸せなことで、なんか何軒かそういうお店があって、それはすごい、ですから最近食べてないけど、ですから本当は浅草の亀十のどら焼きとかも本当は大好物なんで、でもこの前行ったらものすごい並んでてちょっと諦めましたけど、本当に 100m 以上並んでて、これはちょっと並ぶのはいいかなと思って、せっかくの日曜日の休みにこのね並んであんまり時間ここまで使われちゃうのもちょっとと思って、諦めたりします。で、私あとお蕎麦が好きなんで、本当お蕎麦、すごい美味しいお蕎麦食べたい時にはやっぱり行くお店が何軒かあって、わざわざ浅草方面まで出かけてって、昔からある何十年やってるお蕎麦屋さんで、本当老舗感のあるお店の中で一人で蕎麦をかけ込むって、すごいなんかとってもそのお店の雰囲気も相まって、なんかすごくこう自分が幸せな時間っていうか、で、だいたい他のお客さんもそういう一人で来てる方がご年配の方が多くって、みんな美味しそうにお蕎麦を食べてる姿を見るのもとってもいい空間だなと思うし、なんかそんな時間もすごく幸せに感じます。私はだから割とたまに一人でご飯食べる時間ってすごく大事にしていて、すごく幸せな時間で、なんか自分で自分自身いろいろ考えたりとか振り返ったりとか見つめ直したりとかする時間にもなれるし、まあそれはお酒飲むこともあるし飲まないこともあるんですけど、なんかそういう時間ってすごくいい時間なんじゃないかな、そんなふうに思います。今回はこちらのメッセージをご紹介させていただきます。和室の畳さん、女性の方ですね。ありがとうございます。技術や知識がまだ乏しい業務に対して理想だけは高く、それゆえに現実がそれに追いつかず、このままじゃどうせ指摘されてしまうからもう少しやってから見せようとなります。典型的なほうれん草の相談がうまくできないタイプです。というのも、以前まではできていたんですが、とある上司が結果的に間違っていないことに対しても強い動きで全て否定から入ってくる方で、そのやり取りを重ねるごとにトラウマになってしまったのだと思います。改めてビジネスの基本、ほうれん草に関して、こういう心持ちでいたらとか、こうしたらいいなとかあれば教えてください。和室の畳さん、やっぱりすごく真面目な方で、すごい考えてお仕事をされる方なんだなということが、このメッセージからもすごく伝わってきて、本当に和室の畳さんの真面目さがすごくにじみ出てるメッセージなんじゃないかな、そんなふうに思いました。本当ほうれん草って難しくって、これは上司の方がすごいこう聞きたがりな方、いちいち自分がこう全部知っておきたい方もいらっしゃると思いますし、結果が出るまで見たくない方もいらっしゃると思うんで、これは上司の方の個性によって全然変わってくると思うんで、すごく難しい問題だなと思うんですけれども、まあ例えばですけど、私だったら仕事を現実的に始める前にこんな方向で考えています、全体の流れはこんな感じでまとめようと思ってますが大丈夫ですか、こういうふうに 持ってこうと思ってますっていうような大枠の話をしておいて、そこから業務に入っていって、そして必要があれば途中でほうれん草をするという形が一番いいんじゃないかなというふうに思います。ただもし相手の管理職の方がとにかく途中は聞きたくないと、聞くの嫌だってタイプだったら、もうそれはもうあらかじめだから言った方がいいです。こういう段階で相談してもいいですかって聞いて、いいって言われたらもう本当に大枠のところで、方向性のところで相談した方が私はいい。あんまり細かいところ進めちゃってから違うって言われたら全部やり直しになっちゃうんで、やっぱり方向性とか全体的な考え方とかざっくりとした考え方は最初に打ち合わせをさせてくださいって言って、打ち合わせをさせていただいてから仕事に入る方がやりやすいんじゃないかな、そんなふうに思います。逆にだから技術や知識が乏しい段階ですから、本当に大枠でこういうことでいいですかっていうところを逆に相談しちゃった方がいいんじゃないかなというふうに思っていて、本当に大枠でざっくりとした話の中にはそんな細かい技術とか知識の話はそんなに入ってこないと思うんで、大枠の話しかないと思うんで、大枠で話をして、でその中後でそれを OK いただいたら、今度は細かい技術や知識の話に入っていった方がいいんじゃないかな、そんなふうに思います。でも方向性と考え方が合ってれば、出してみて違ったら直すのはディテールですから、細かい部分なんで、それは全然楽だと思うんで、和室の畳さんもぜひ上司の方に構想の段階で一度ご相談させていただきたいんですがよろしいでしょうかっていう風にまずは振らせていただいて、そうダメって言われる方は多分そんないらっしゃらないと思うんですけど、まあ、ダメって言われたらちょっとまた考え直さなきゃいけないんですけど、まあ、この段階でちょっとまずは方向性の確認をさせてくださいという話を上司の方と打ち合わせをさせていただいて OK をいただくのが一番最初の仕事だと思います。和室の畳さんが分からないこともそこでクリアにしちゃう、ちょっと私この部分分かんないんですけどって言って教えてもらいながらそこで確認をしちゃうこともすごい大事なことなんじゃないかな。最初の一歩目がすごい肝心だと思うんで、そこはやっぱりちょっとベクトル合わせをされた方がいいのかなと思うし、ベクトル合わせのための問いかけをされた方がいいんじゃないかなというふうに思います。
毎日に夢中、感動プロデューサー小林翔一。この番組ではあなたの仕事の悩みを募集しています。小林社長からアドバイスを差し上げます。概要欄にリンクがありますので、番組のホームページのメッセージフォームからお寄せください。また番組の感想もお待ちしています。毎月抽選で3名様にアルビオンのロングセラー化粧水、薬用スキンコンディショナーエッセンシャル N とソープをセットにしてプレゼントします。